今日はテサロニケ人への手紙第2の3章です。このところには落ち着いて生活をすることが語られています。一節に私たちのために祈ってくださいというこのパウロの言葉があるわけですけれども、二つのこの祈りの課題がここに出てきます。一つのことは一節のところで主の言葉が速やかに広まり尊ばれるように、また二節にはひねくれた悪人どもから救い出されるように祈ってくださいと、そのようにパウロはテサロニケの人たちに祈りの課題を与えたわけです。それは今日でも同じことではないかと思います。救いの御言葉が全ての人に伝えられるように、そしてまたその働きが妨げられないように、今日も同じ課題があると思います。しかしそれを守ってくれるのは人ではないわけです。3節に主は真実な方です、あなた方を強くし悪いものから守ってくださいますとパウロはそのように語ったわけです。まあ、私たちも祈りの課題を挙げるということがあります。しかしそれが私たちの力でなされるというよりは、むしろその課題を聞いた人が祈って、そしてまた神様が働いてくださる、私たちがするのではなく神様ご自身がその祈りを聞いてくださって答えてくださるということになるわけです。まあ、私たちはあくまでも神様に取りなしの祈りをしていくということになると思います。そして五節のところには、神の愛とキリストの忍耐に向けさせてくださいますように、まあ、私たちがこの信仰生活を続くためには神の愛、またキリストの忍耐、この二つが大切なものではないかと思います。私たちの心の中にこの二つのものが与えられて、そしてまた毎日のこの日常生活を過ごしていく、そしてそのところにはこの注意すべきことが出てくるわけですけれども、一つはこの六節のところに怠惰な歩みという言葉が出ているわけです。怠けてしまう、まあ、イエス・キリストが再臨するんだから、もう再臨されたらもう何もかも今この世でやっていることは無駄だ、そのように考えてしない人がその当時教会にいたようであるわけです。しかしパウロは7節にどのように私たちを見習うべきかということを言っているわけです。まあ、彼らは決して怠惰には生活していなかった。イエス・キリストの救い、そしてまた再臨を語っていたわけですけれども、8節のところを見ると、あなた方の誰にも負担をかけないように夜昼労使苦しみながら働きましたという言葉が出てくるわけです。おそらくこの当時はまだパウロは天幕職人として手に職を持ちながら、まあ、言うなればもう本当に夜遅くにはもうテントを作ったり修理をする、そういうことをしながらもう昼は福音を伝えていく、夜昼労使苦しみながら働いていく、再臨が来ると言ってもですね、落ち着いて生活をしていく、それが大事なことではないかと思います。マルチン・ルターも、明日イエス・キリストが再臨されることがあっても私は畑に行って種をまく、そのように言ったということを聞くわけですけれども、私たちもこの落ち着いた生活をすることは大事なことであるわけです。11節のところを見ると、何も仕事をせずにおせっかいばかり焼いている人たちがいると聞いています。もう本当にこの再臨されるということを聞くと気持ちだけが焦ってしまって、落ち着きを失ってしまう、私たちもそうあってはならない、逆に 12節のところには、落ち着いて仕事をし自分で得たパンを食べなさい、13節のところには、たゆまず良い働きをしなさい、そのように勧められているわけです。そして14節を見ると、この手紙に書いた私たちの言葉に従わない者がいればという言葉が出てきますけれども、この手紙に書いた私たちの言葉、これはもちろんこのテサロニケの手紙を指すわけですけれども、それ以上にまたもっと分かりやすく言うならば、この聖書であり神の言葉、それに従わない者には注意を払い交際しないようにしなさい、まあ悪い影響を受けないようにということが語られているわけです。15節に、しかし敵とは見なさないで兄弟として諭しなさい、たとえそのようなこう間違った行動をする人があっても、その人は敵ではない、兄弟として諭しなさい、パウロはそのように進めているわけです。まあ、今日でもこの御言葉とはまた逸脱したような生活をする人があるかもしれませんけれども、決して敵ではないわけです。まあ、私たちは注意を払って悪い影響が与えられないで、むしろ兄弟として諭すということは今日も必要なことであると思います。16節には、平和の主ご自身があなた方に平和を与えてくださいますように、神様の平和、心の平安が私たちのうちに豊かに与えられて、そして私たちは穏やかに落ち着いた生活をしていく、それが神様の御心であるということになるわけです。16節には、最後に、主があなた方すべてと共にいてくださいますように、主があなた方と共にいる、もうこのことは聖書を通して語られていることであるわけです。まあ、私たちはよく臨在信仰という言葉を使うことがありますけれども、主がこのところに共におられる、私たちはそのことを覚えて落ち着いた生活を成していく。18節に、私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方すべてと共にありますようにというこの締めくくりの言葉がありますけれども、このキリストの恵みがまた私たちの心の中にも豊かに与えられて、そして日々神様の守り、そしてまた助けと祝福が与えられていく、落ち着いた生活をなすものとさせていただきたいと思います。